タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。今回はですね、前回もちょっとお話ししましたように、まあちょっと前の興行になるんですけども、11月3日に行われました大阪プロレスと、まあその日の夕方にですね、同じく大阪で行われました、ガラクタプロレスの模様、あと11月9日に後楽園ホールで行われました、ゼロワンの澤宗則引退選手引退興行のですね、模様のまあ、お話をまあかいつまんで、お話していきたいと思います。まず11月3日の大阪プロレスなんですけども、まあこの日は木曜日祝日だったんですね。で、大阪プロレスというのは、土日祝はホリデーパラダイスといってですね、バラエティ色の強い興行をやっていますので、まあ試合開始時間も、昼の1時からということでですね、まあ昼間に、家族なんかでゆっくりと、まあ面白いプロレスを見るというのがまあ、大阪プロレスの、一つの見方になっています。で、まあ、大阪プロレスは、まあ、以前も何度か、見てはいるんですけど、まあ、この日は実は、東北旅行の最終日というかですね、まあ、終盤の方で、寝台特急の日本海でですね、東北方面から、ずっと列車に乗ってきて、朝に大阪に着きまして、で、まあ、それで、せっかくですんで、まあ、そこで、大阪プロレスも見ようということで、まあ、観戦しに行ってきました。まあ、特に目玉カードとかそういうのがあったわけではないんですけれど、まあ、なんでしょう、大阪プロレス、やっぱり安定感がありますよね。いつ行ってもこう、一定のクオリティの楽しさがこう味わえるというかですね、まあ、もちろん、激しい試合なんかもあって、試合内容もしっかりしてるんですけども、うん。まあ、特に、目玉になるような興行じゃないところに行っても十分こう、楽しんでこれるっていうのは、非常にいいね、選手の皆さん頑張ってるんだなと思いますね。で、まあ何試合かあったうちの、特に気になったものだけですね、かいつまんでご紹介していきますと、まず第2試合にですね、スリーウェイマッチでですね、こんな試合がありました。エベスさん、原田大輔、小峠あっち、この3人がスリーウェイで戦うという試合ですね。で、まあ立ち位置というか実力からするとどう考えても原田と小峠の方が全然上でですね、なんせ大阪タッグのベルトを取ったりとかノアの方に出てたりとかですねしますから、まあ江上さん一人が浮いてる感じになるんですけど、まあこの二人タッグチームなんですけど、シングルやるときは思いっきりこうバチバチ火花を狙し火花を散らしてですね、ぶつかるタイプなので、まあ、この日もスリーウェイということをほとんど忘れてですね、もうずっとこの原田と小峠二人でこうやり合ってですね、エベスさんが入る、隙がないっていうような状態で、ずっと試合が進んでいったんですね。で、途中で俺も入れろやとか言ってですね、文句言ったりするんですけど、ほとんど無視されるとかですね。まあ、微妙に途中で絡んだりとか、したりですね、デフェリーを巻き込んだりとかして、徐々にまあ、自分の方にこう、引きずり込もうとするエベスさんなんですけど、まあ、やっぱり、原田と小峠はほとんどこう、二人だけで世界に入ってしまうというような流れだったんですけども、まあ、そんな流れの中でですね、ふっとした瞬間に原田と小峠が同士打ちで、こう、二人ともこう、クラクラっと来たんですね。で、その瞬間になんとエビスさんがですね、二人を同時に丸め込んでしまって、エビスさんが二人を同時フォールしてですね、エビスさんの勝ちという結果になりまして、この日はさすが大阪プロレスだなと思いましたね。まさかそういう結果が待ってるとは思いませんね。結構面白かったです。まあ、3way じゃない普通のカードだったら、どう考えてもエビスさん勝つことは考えられないんですけどもね。まあ、これもその 3way のちょっとお祭り的な、カードだからこそ生まれた結果だと思いますね。まあ試合時間としては8分25秒やってますが、うん。まあなかなか楽しめた試合でした。で、その後ですね、メインで、ありました、ビリーが出る、タッグマッチですね。ビリケンキッド、アルティメットスパイダージュニア組対、ゼウス、松山勘十郎組。まあこの試合も松山勘十郎が出てるんで、どっちかというとお笑い系の試合になるんですけども、ビリーはあれですね、ストロングスタイルなカードもやりますけど、まあ、ホリパラになると結構こういうとこでも しっかりとこうですね、お笑いの世界にも、入ってきて対応してくるという、非常に幅が広い選手ですよね。で、まあ、後で話すんですけども、11月9日に見た01では、松山勘十郎選手と組んでいる、ゼウスが田中将人と組んで、これで、世界タッグチャンピオンチームなんですね。うん、で、対する、挑戦者組が、大谷慎二郎、曙組の火山。で、まあ、この6日後には、01で、田中将人と組んで、大谷、曙組と当たってるというですね。で、でもこの日は松山勘十郎と組んでですね、お笑いマッチをやってるというですね、なんちゅう幅が広いんだっていうのがあったんですけどもね。めちゃめちゃ対照的でしたね、その辺は。まあ、これも松山勘十郎の、まあ、お約束の動きがあったりとかですね、まあ、いつもの楽しみで試合をやって、まあ、最終的には、これ、アルティメイトスパイダージュニアが、スワントンボムで松山勘十郎からピンフォールを取ってるんですけども、まあ今言ったお話以外にも、まあ瀬戸口対忠介とかですね、三原対秀吉とかですね、あとタイガース、ブラックバッファローが入っている6人タッグとかですね、まあこの試合は相手方は、クーガー組なんですけどね、うん。まあそういった、スタイルの、まあ普通のスタイルの試合もあるので、まあ、どちらもね、まあこういったお笑い系のカードもまあ、まあ、ストロング系のカードも楽しめるという興行でしたね。まあ、大阪プロレスは、まあ、本当にいつ行ってもそういうのに楽しめるんで、うん、また機会があったら何回か見に行くことになると思います。で、これがですね、確か3時くらいに終わったんだったかな。で、そっからすぐに移動してですね、まあ、この日の夕方、ガラクタプロレスっていうのがありまして、まあ、これは元大阪プロレスの、内田翔一選手が主催の、興行なんですね。で、まあ、試合開始自体は、ちょうど間に合ったんですけども、実際は、会場の方はですね、まあ、会場というかこう、イベントとしては1時から始まってまして、1時からですね、料理対決で、ブルーアーマータケヤ対カブキキッド、これがどうも、6階調理室ってところがあるのかな、そこでやっていたようです。あ、ちなみにこれがですね、会場が、ちょっと今まで行ったことがなかったところだったんですけども、東成区民センターだったかな、確か。確か地下鉄の今里から降りて行ったような場所だったと思います。そうですね、東成区民センターですね、うん、プロレスの会場としては初めてかな、ひょっとしたら、うん、まあ私もちょっと聞いたことがなかったんで、どこなんだろうと思って、まあ調べてから行ったんですけどもね、どちらかというと劇場向けで舞台があって、で、手前の、席は、まあ、平地になっていて、後ろ側の席は、ひな壇席になっているという、会場ですね。で、そのまあ、普段だったら椅子が置いてある、その平地になっているところにリングを置いて、まあ、反対側は舞台になって、で、まあ、そのリングの周りと、あとはひな壇席から観戦するというような形になってまして、どうなんだろう、満席で入ると結構入るんじゃないのかな、300人もっとか、新規場よりは広いな、うん、500人ぐらい入るのかな、ひょっとしたら、うん、結構そこそこの規模でしたね、うん、まあ今後はまあプロレスでも使われていくのかもしれませんが、まあそんな初めて行った会場でした。で、まあそこでその区民センターの中で、まあ1時からその料理対決があって、で、その後に、3時から、プロレス大喜利というのをやってたらしいんですね、実は。司会が笑福亭たま。で、出演者がウルトラマンロビン、マンモスハンダ、ダイナミド、フケタカクという、のがあったようです。で、これが終わって休憩があって、やっと試合が始まるという形で、まあ我々はちょうどその試合開始に始まったんで、まあその前の出し物はちょっと見れなかったんですけど、まあ、まあ、いっかというかですね、大阪プロレスを見たかったんで、まあ、この辺はいいことにしてですね、試合から、見ることにしました。で、このガラクタプロレスですね、 まあ、いくつか試合があるんですけれども、その中で、面白かったのはですね、第2試合ですね、これタイトルがついてまして、危機、ダイナミドを包囲網、憎しみを超えてというふうにタイトルがついてまして、発表されてたカードは、ハンディキャップマッチだったんですね。ダイナミド対アズールドラゴン、コナカペールワン、あと、X になってたんですけども、その X がですね、通勤途中のパンツスーツミユキという。まあ、要はアップルミユキが、パンツスーツの姿で、まあ、コスプレかコスプレって言っていいのかなこういうの。出てくるということなんですが。という、まあ、1対3のカードだったんですね。で、まあ、ダイナミド選手、石倉道場の出身なんですけども、まあ、正直そんなにまだキャリアが長いわけでもなく、体が大きい方なわけでもなく、まあ、むしろ小さい方の選手でですね。で、そのダイナミドが1対3で、試合をするので、一体どういうことになるのかなと思っていたんですが、まあ、当然、3人で袋叩きに会うわけなんですけども、その試合の途中にですね、救出に入った選手が、いたんですね。それがなんとですね、グルクンダイバー選手なんですよ。まあ、知る人と知る、とある人が淀川の風になって、沖縄に移住してマスクをかぶって、活躍されている選手ですね。最近では沖縄、のチャンピオンベルトに挑戦したりもされてますし、あとタッグのベルト取ったのかな確か。うん。沖縄タッグのベルト先日取りましたよね。なんと、まあ、私初めてなんですけどね、グルクンダイバーとして見るのは。うん。グルクンダイバー選手が、ダイナミドを救出に入ってきまして、さらに引き続いてですね、同じ石倉道場出身の、田中祐希選手も出てきまして。で、まあ、最終的には3対3の、まあ、6人タッグになったわけですね。ですね、まあ、グルクンダイバー、田中幸、ダイナミドの、石倉道場トリオ、揃い踏みというのはですね、ちょっとサプライズ感もあったんですけど、めちゃくちゃお得な感じがして、私は非常に嬉しかったですね。まあ、あとで休憩の時なんかもちょっとグルクンダイバー選手とお話しさせていただいたりとかですね、お会いするの久々なんで、どうもどうもということでですね、久しぶりにお話もさせていただいて、嬉しかったんですが、まあ、ちなみに試合の方はダイナミドが、パンツスーツのアップルミユキを抑え込んで、まあ、勝ってますね。その後ですね、ダブプロレスの試合があって、まあ、先駆け、ゴーシ、進む組対、藤沢忠信、歌舞伎キッド、シーサーボーイというカードがありましたね。ダブプロレスはさすがに見る機会がないんで、まだ見たことがないんですけど、ゴーシは見るのが初めてだったんで嬉しかったですね、これは。うん。で、やっぱ上手いですね。うん。まあ、進むは見たことあるかな。うん。でも、ゴーシ初めてだったんで、また、機会があったら見たいと思います。で、あとですね、シャドウダブル X で、福本健二という、カードが組まれてまして、で、これが有志鉄線暴動が、入るデスマッチだったんですね。まあ、福本がシャドウダブル X にこう、まあ、挑戦していくような感じなんですけど、まあ、なかなか頑張ったなっていう感じだったんですけどね。でもまあやはりまあ、このスタイルではね、もうダブル X 選手はもうズバ抜けて強いですからね。うん。最後の方はまあ、垂直落下式ブレインバスター、オンザ有志鉄線でまあ、シャドウダブル X が勝っていますが。まあなんか、インディのお仕事で見ていたら、どうも大日本プロレスの、他の会場にもこう、吹本健二が現れて、もっとやらせろと大日本に絡もうとしてるようなところがあるんで、まあこれね、大日本に上がるようになったら面白いと思いますね。で、その後ですね、マグニチュード岸和田黒影組対、サウザー、上田馬之助というカードがありまして、この上田馬之助はですね、二代目の方ですね。二代目上田馬之助っているのかっていう。まあご存知ない方も多いかと思うんですけども、いるんですね。小松ビニー、まあ、最近はビニーだけでやってたかなっていう選手がいるんですけども、その選手本人が、今、療養中の上田馬之助選手に直接会ってですね、名前を継がせてほしいと申し出まして、で、上田馬之助選手自身が了承してですね、二代目上田馬之助を襲名したんですが、まあ実際これ初めて見たんですけど、かなり似てますね。で、単純に見た目が似てるだけじゃなくて、本来の上田馬之助の イメージを壊さないように、まあ、動きとか技とか、あとムードですね。うん。特にあの、昭和の選手のヒールレスラーは、醸し出すムードが違いますから、あの辺もしっかりこう、引き継いでるというか、うん。イメージを壊さないような、入れ立ちになってまして、まあ、以前のビニー選手から見るとかなりこう、イメージが変わってたんで驚いたんですけども、うん。試合内容スタイルもですね、うん。これは上田馬之助を名乗る資格があるなと、十分思えるようなスタイルになってましたんで、うん。これは、いいと思います。まあ、ここまでこう、上田馬之助になりきってやってるんで、せっかくですから、まあ、ちょっとなんだ、パートナーたちはちょっと落ちるかもしれませんけど、スタンガン高村、&上田馬之助組っていうのを見たいですね。うん。ちょっとどっかのインディーかドインディーの工業でですね、こういうカード誰か組んでくれませんかね。新上田組復活みたいな感じですね。なんだったら入場だけでもいいですみたいな。まあ、そんなことを考えた次第です。で、最後メインですね、内田翔一が怪人ハブ男ですね。沖縄プロレスの怪人ハブ男に、挑んだ、シングルマッチが組まれていまして、内田翔一が、まあ、もともと大阪プロレスで、大阪プロレス自体は、ラ・内田っていう、リングネームで戦ってたんですけど、まあ、その時の師匠というか、まあ、コーチが、この、今の沖縄プロレスの怪人ハブ男だったんですね。なんで、まあ、いわば指定対決ですか、師匠に向かっていくというカードになってるんですね。で、まあ、かなりいいところまで攻め込んでいって、うん。まあ、怪人ハブ男選手、沖縄プロレスって本当にトップ中のトップですから、ゼロワンの天下一ジュニアにも出てましたからね。うん。もうメジャーのジュニアに入っても十分通用する選手ですんで。うん、まあ、それに肉薄する試合だったんですけども、やっぱりさすがにちょっとまだ勝てない。うんですね。まあ、最終的には17分44秒、猛毒ハブ空爆で、怪人ハブ男選手が勝ってますが、まあでもなかなかいい試合でしたし、まあ他の試合もかなり充実しててですね、楽しめた興行でした、うん。まあこれね、続けてやっていくといいんじゃないかと思いますね。うん、なかなか集めてるメンバーとかも、為替とかも面白いですから、うん、楽しみだと思いますね。まあそこまでが、11月3日に見た、2興行なんですね。で、この後、まあ、1週間弱の11月9日に、沢選手ですね、沢宗則選手の引退興行が、後楽園ホールでありましたんで、まあ、これはちょっと見に行かないわけにはいかないだろうと、いうことで、行ってきまして。これがま、ゼロワンの興行だったんですね。ゼロワンに行くの初めてなんですよ。まあ、テレビではたまにちまちま見ることはま、なくはないんですけど、うん。まあ、それでま、楽しみだったっていうのもありますね。で、試合内容としては、まあ、特に目についたところはですね、ほとんど目についたか、ま、いいや。第一試合が、矢野啓太、竹島竹志組対、小畑優作、不動力。で、まあ、この矢野啓太選手ですね、最近、イギリスだったかな、どっか海外にずっと行ってて、で、開眼したようで、なんだ、このスタイルが一番いいという結論に達したらしいんですけど、そのスタイルがどういうスタイルかというと、ブルーサブロディなんですよね。なので、なんだ、毛皮みたいなこう、ふわふわのついたロングブーツを履いてですね、で、試合の途中では独特な息継ぎがですね、はぁし、はぁしみたいな、あれを発しながら戦ってるというですね、私は勝手にブロディ・ケータと呼んでるんですけど、あのスタイルで出てきまして。まあ、あのスタイルになってから初めて見るんですけどね。うん、まあ、最近では DDT なんかも出てるんで、結構いろんなところで、ね、見かけられるんだと思うんですが。いろいろと考えてヨーロッパを曲がった挙句に最終的にたどり着いたのがブロディってことがちょっと笑いましたけどね。なんでヨーロッパでブロディなのだみたいな。ま、いいんですけどね。で、その後に、まあ、第2試合で、藤田峰雄、橋本第一組対、藤田ジュニア隼と、横山、吉和か、というカードがありまして。で、この試合はですね、まあ、注目なのはやはり橋本、深夜2世の橋本第一ですね。 初めて見ましたけどね、私も。で、最終的にですね、10分ちょうど、STF で、橋本大地が横山から、ギブアップを取ってるんですね。で、これが、橋本大地の初勝利です。で、STF で決めたというのは、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、この橋本大地のデビュー戦の相手が、蝶野正弘だったんですね。蝶野がデビュー戦の相手を務めてまして。まあ、そのデビュー戦の相手であり、まあ、父橋本慎也の、まあ、ライバル、同世代である、蝶野の技を使って勝った、ということなんですね。うん、まあ、これ、初勝利ということで、まあ、翌日の新聞なんかでもちょっと、ニュースになったりとか、してましたけどもね。うん、で、まあ、これとも、この日の興行のもうちょっと後での話になるんですけど、あけぼのが、橋本大地とタッグを組みたいと言い出しまして、この興行のしばらく後にですね、ゼロワンではタッグリーグ戦が行われるんですね。で、まあそこで、どういうチームで出るかって話が、まあ出てくるわけなんですけど、火山のチームを結成している大谷慎二郎を、まあ蹴ってですね、橋本大地と組みたいと言いまして、まあ、橋本はまあ、橋本大地の方はまあ、なんで自分がっていう顔をしてながらももちろん了承してたんで、あけぼの橋本大地組が指導するということになりましたね。まあ、そんな橋本大地の試合を見まして、ちょっと驚いたのは次の、第4試合、NWA UN ヘビー級選手権試合、チャンピオンハートリー・ジャクソン、それに挑戦したのが上田氏と、上田氏とはまあ、ゼロワンの、まあ、若手と言っていいのかな。まあ、割と最近デビューした方の選手なんですけど、使徒っていうのは、エヴァンゲリオンの使徒の使徒ですね。はい。使うっていう字に、なんだ、生徒の徒って書く使徒ですね。まあ、普通に考えたら当然、ハートリー・ジャクソンが防衛するだろうなと思ってたらですね、なんと13分43秒ラリアットからの体固めで上田が勝っちゃいまして、まさかベルト、UN ヘビー取ると思ってなかったもんですから、ちょっとびっくりしましたね。そんなので、王座移動もありました。で、その後に第5試合があって、8人タッグマッチ、佐藤浩平、神風、蔡良治、滝沼健太組対、ザ・シーク、ポール・トレイシー、マーク・フセイン、ライディーン。まあ、ここは注目は、ザ・シークでしょうね。まあ、佐藤浩平と、シングルでやったりしたんですけども。まあ、なんでしょう。8人タッグで、相手側の外人、相手側が外人4人で、で、しかもそこそこ体格もあって、まあキャラクターもできている。うん。なんかこういうところを見てるとやっぱりこうなんだ、団体の力というか、うん、選手層の厚さっていうのを感じますよね。で、まあ、日本人側も、まあ、佐藤浩平、蔡良治、神風という大御所が、一試合の中にこう全員入っているというのはですね。うん。まあその後のカードの都合ももちろんあったと思うんですけど、なかなかやっぱりなんでしょう、選手層の厚さと、団体としての余裕っぷりというかですね。うん、まあ、そういうのをちょっと感じたカードでありますね。もちろん試合内容も面白かったわけなんですけども。特にまあ、体が大きい選手ばかりですんで、迫力はやっぱありますよね。で、説得力がありますよね。うん、なので、なかなか好きなカードでしたね、このカードは。で、その後ですね、まあ、さっきもちょっと言いました、NWA インターコンチネンタルタッグの、タイトルマッチで、チャンピオンが、田中将とゼウス組。で、挑戦したのが火山、大谷慎二郎あけぼの組。まあこれ20分ほどやってスライディング D で、田中将とか大谷慎二郎からピンフォールを取って、タイトルを防衛してるんですけども。まあ、先ほどお話したように、まあその試合の後に、次のタッグリーグの話の云々の話があって、で、まあ、あけぼのは、橋本大地と組みたいと。で、浮いた大谷に、横山が組んでほしいと言ってきて、ね、最初は横山じゃあな、みたいなこと言ってたんですけど、最終的には、ま、了承しましてですね、散々引っ張った上に了承しまして、まあ、大谷横山で、組むことになったようです。で、まあ、最後は、ま、メインですね。沢宗則引退試合、やりすぎフォーエバー。 60分一本勝負、澤宗則対日高郁人と。まあ、これに関しては、まあ、試合内容云々ということでもないというか、まあ、ここでお話しするよりも、まあ、侍などでですね、見ていただいた方がいいと思いますんで、うん、まあ、あれこれと言いませんけど、うん。まあ、なんだろう、もう最後の方になってくると、もういいよ、ギブアップしていいよ、ノックアウトで負けていいよっていう気持ちと、あ、でもまだ、終わらないでくれ、っていう気持ちと、二つの感情が込み上げてくるんですよね。まあ、試合が終わってしまったら、プロレスラー澤、まあ、宗則は終わりですから。まあ、そんな、思いを抱きつつ、まあ、観客みんなが見守っていた、試合でしたね。まあ、非常に温かい雰囲気でもあったんですけど。まあ、最後は、30分弱で、日高の野良犬ハイキックで、澤宗則選手が KO 負けという結果になっています。まあ、ただその、この30分バチバチ思いっきりやりまくってですね、本当にまあやりすぎじゃないかっていうぐらいやりまくったんですけど、澤宗則選手、タフですね。その後はまあちゃんとマイクもできて挨拶もして、で、興行が終わった後もスクリーン出てきてですね、なんだ、8時だよ全員集合のババンババンバンバンの歌の替え歌をこう思いっきりこうおちゃらけて歌うというですね、相変わらずのキャラクターを発揮してたんですけども。この辺やっぱタフだし、さすがだなという、澤宗則を壊さないというか最後までこう貫きましたね。うん。まあね、非常に嬉しかったですけどもね。はい。まあそんな感じで、澤選手を送り出してきた、やりすぎフォーエバーでした。ということで、これで、今まで感染した興行は一通りお話ししたかな。で、あと感染予定ですね。まあ、前にもちょっとお話したんですけど、12月23日、埼玉の、ケルベルス道場で行われる、めぐみ興行、DS2、これを観戦してきます。12月23日、金曜日祝日、12時半会場、13時開始で、入場は無料となっています。まあ、ただしカンパ歓迎となってますんで、まあ、気に入っていただいたらカンパ、していただければと思います。まあ、世界最強タッグトーナメントというのが行われまして、まあ、この場合の今日というのは驚くという字なんですけどね。世界最強のタッグマッチの頂点を決めるワンデートーナメントと、優勝チームには次回の興行権が与えられるとなっています。で、全対戦カードとしては、世界最強タッグ1回戦、20分一本勝負、ペドロ高石スペルダイモン組対、ミツルマッチョマイケルズ組。第2試合が世界最強タッグ1回戦、20分一本勝負、ドラゴンソルジャーロー、雫秋組対、ジョム、タコニュード組。で、休憩が入りまして、格闘技マッチが1試合ありまして、三州椿対、まさき。そして第4試合が、世界最強タッグの、決勝戦、第1試合の勝者対第2試合の勝者となっています。まあ、興行、観戦無料ですし、昼の興行ですし、場所は、東武伊勢崎線の大袋のすぐ駅前にある、ケルベロス道場という会場なんですね。まあ、もし気になる方いらっしゃいましたらですね、お越しいただければ一緒に観戦できますんで、よろしければ、どうぞお越しになっていただければと思います。あと、最初に言うのを忘れてたんですけど、今回からですね、ちょっと収録環境が変わってまして、まあ今までは、iPhone のボイスメモで録音してたんですけど、まあさすがにちょっと、もうちょっと、いい音質で撮れるか、何かしらできないかなと思ってて、まあ前から何かしら買おうかなと思ってたんですけどね。で、先日、ついつい、とうとう、買いまして、まあ、ローランドの USB の、オーディオキャプチャーと、マイクですね。あと、マイクスタンドとか。あと、まあ、ポップガードなんかも買ったんですけども。まあ、そんな形で、収録機材がかなり変わってるので、聞こえ方とかも、いろいろ変わってると思います。で、まあ、私もちょっと試行錯誤しつつですね、まあ、どんな感じで、やっていくのがいいのかとかですね。編集時も、まあ、どんな風に手を加えたらいいのかとか、まだいろいろと試してる段階だもんですから、まあ場合によっては、今までより聞き取りにくいっていう感想を抱かれることもあるかもしれませんので、まあ何かしら、ありましたら、お気軽に、ツイッターなりメールフォームなりで、前と比べてこうだとかですね、 こうしたらいいんじゃないかとかありましたら、まあ、お知らせいただければと思います。ちなみにどんな機材を買ったか詳しく、についてはですね、詳しくはデジタル番組、IT 系番組の IT マイティという私の番組の方で話してますんで、まあそちらの方を聞いていただければ、何を買ったかとか詳しく、わかりますんで、ご興味ありましたらそちらの方を聞いていただければと思います。それでは私、タロケンの、Twitter アカウントの方が、アットマークタロケントークになります。アットマーク TAROKENTALK。あとこの他鉄道番組の鉄道日トーク。IT 系番組の IT マイティとやっておりますんで、よろしかったらそちらの方も聞いていただければと思います。それでは、プロレス日トークでした。また次回でお会いしましょう。それではまた。